次は、4、第3回区議会定例会区長召集挨拶。9月18日、高際区長が行った召集挨拶の抜粋、要約です。まず冒頭に、本区職員による通勤手当不正受給についてご報告申し上げますとともに、区民の皆様に深くお詫びを申し上げます。この度、本区職員が通勤手当を不正に受給していたことが判明し、9月10日付で幹部職員6名及び一般職員6名に対し、減給または戒告の懲戒処分を、さらに68名の一般職員に対し、所属部長による口頭厳重注意を行いました。不正受給の期間は、令和5年4月からの1年未満が多数を占めていますが、平成23年10月まで遡り、10年を超える者もおりました。不正行為を未然に防ぐことができず、多くの職員が服務規律に違反し、公務員として極めて不適切な行為をしたことは、区民の皆様をはじめ、本区に関係するすべての皆様の、区政に対する信頼を失墜させる重大な事案であり、区政の最高責任者として責任を痛感しております。本件の重大性を鑑み、私及び人事部門を所管する天谷副区長は、給料の2割を1ヶ月減額、上野副区長及び金子教育長は、給料の1割を1ヶ月減額するため、今定例会に減額条例を追加して上呈いたします。今後、このような事態を二度と起こさないよう、綱紀粛正の徹底を図り、再発防止に努めるとともに、全職場、全職員一丸となって、区民の皆様の信頼回復に向け、全力で取り組んでまいります。1、令和5年度決算。一般会計決算額は、歳入が1473億円。前年度決算との比較では20億円の減。歳出は1441億円。前年度と比較すると6億円の減となっております。歳出決算額は対前年度比 0.4% のマイナスとなりましたが、目まぐるしく変化する社会経済状況に対応するため、9次にわたる補正予算編成などにより、区独自の支援策も含めた物価高騰対策や、妊娠期からの切れ目のない子育て支援の強化、学校給食費の無償化など、物価高騰に直面する区民生活支援や子育て支援の充実に積極的に取り組んできました。特別区税は、9億円の増となる367億円、特別区財政調整交付金は24億円増となる377億円となり、共に過去最大規模となりました。経常収支比率は、特別区民税や財政調整交付金の増などにより 79.6% と昨年度より 0.9 ポイント改善しました。交際費負担比率は、前年度より0.6ポイント減少の 2.6% となるなど、将来世代に過度の負担を残さない財政運営をさらに進めることができました。このほか、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質交際費比率、将来負担比率の4つの健全化判断比率は、いずれも国の基準を大幅に下回っており、本区の財政状況は健全性を維持していると言えます。特別区民税や財政調整交付金が堅調に推移したことを背景として、貯金と借金の差は360億円となりました。引き続き、基金の着実な確保や、記載の有効な活用に努めるとともに、中長期的な視点に立った、計画的な財政運営を行っていきます。2. 地震、風水害、熱中症対策。8月8日、宮崎県で 震度6弱の揺れを観測した地震を受け、南海トラフ地震の想定震源域では、大規模地震への注意を呼びかける南海トラフ地震臨時情報が初めて発表されました。本区は南海トラフ地震防災対策推進地域には指定されていませんが、直ちに区民の皆様に向け、家具類の転倒を落下防止の措置や、食料、飲料水の備蓄、ご家族との連絡方法の確認など、災害への備えについて発信しました。一人一人が災害対応を自分ごととして捉えていただくことが極めて重要なため、今後も日頃からの呼びかけや、地域の方々が参加する救援センター開設訓練などに力を入れていきます。また、7月25日、東北地方の日本海側を中心とする大雨災害により、本区の友好都市、防災協定締結都市である山形県遊佐町では、道路の崩落や河川の氾濫、床上、床下浸水など、甚大な被害に見舞われました。区では、直ちに義援金や救援物資による支援とともに、7月30日から8月13日まで、職員28名を3隊に分けて派遣し、罹災証明や災害ごみ置き場の管理などに従事しました。災害廃棄物の処理や受援体制の整備が、復興に向けた大きな課題であることなど、多くの気づきがありました。被災現場で学んだ数々の課題を、防災対策に生かしていきます。激甚化する自然災害による被害を最小限に抑えるためには、全庁一丸となって、迅速かつ的確に対応することが重要です。区では、7月30日、震災・風水害対策本部会議にて、発災直後の各部局の役割分担や、実際の従事業務などについて、全部署で確認しました。また、9月2日には、頭上による総合防災訓練を実施し、首都直下地震発生による詳細な被害想定のもと、発災直後の災害対策本部における各部の対応を、医療対策本部の対応を、両本部の連携など、実践的な訓練を行いました。9月9日の防災会議では、備蓄物資計画について報告し、地域防災計画の見直しについてお諮りしました。委員からの様々なご意見などを踏まえ、情報通信、医療救護、避難者対策、備蓄、物流など、今般の社会情勢を踏まえた新たな地域防災計画を策定し、災害対応力の向上に努めていきます。また、夏季の猛暑は災害レベルでした。4月の熱中症特別警戒アラートの運用開始など、取り組み強化は重要な課題です。熱中症による救急搬送者数、死亡者数は高い水準で推移しており、高齢者がエアコンがあっても使用せず、屋内で発症するケースが多数を占めています。本区では、今年度も熱中症対策本部を早期に立ち上げ、全庁で情報を共有しながら、熱中症対策に力を入れてきました。区施設や区内薬局72カ所を、豊島涼み処、涼み処薬局として開放するほか、低所得の高齢者のみの世帯に対するエアコン設置助成の実施とともに、民生委員、児童委員や高齢者総合相談センター職員による75歳以上の単身高齢者世帯への個別訪問などを行いました。区民の皆様を守るため、来年度に向けてさらなる効果的な取り組みを検討していきます。3. 教育大綱の策定。区政の重要な柱の一つである教育について、区長として目指す方向を示しするため、現在、豊島区教育大綱の策定に向け、検討を進めています。未来豊島ミーティングの開催や、教育施策に関する意識調査などを実施し、児童・生徒、教職員、 保護者、地域の皆様から多くのご意見、ご要望をいただきました。本区の特性を生かし、子どもたちの学びと成長を支える新たな時代にふさわしいものとするため、そうした声に向き合いながら、総合教育会議において、教育委員会と協議を重ねてきました。7月に取りまとめた素案では、未来を切り開く笑顔で元気な豊島っ子が育つ町を目指すとともに、元気でたくましく、個性や能力を伸ばしていける子供、人とのつながりを大切にし、共に支え合う子供、多様な体験を通して豊かな心を育む子供、地域に育まれ地域を愛する子供の育成を掲げ、その方針と取り組みをお示ししています。パブリックコメントでは70件に及ぶご意見が寄せられ、区民の皆様の教育に対する関心の高さを改めて認識しました。皆様からの貴重なご意見を踏まえ、大綱を策定していきます。4. 池袋西口まちづくり。平成27年に準備組合が結成されて以降、地元で検討を進めてきた池袋駅西口の再開発は先日、地区計画や都市再生特別地区などの都市計画について、東京都及び豊島区の都市計画審議会に付議され、可決されました。今後は、東京圏国家戦略特別区域会議を経て、都市計画決定となります。この再開発では、池袋駅西口の新たな顔となる、駅町結節空間の形成、利便性が高く、わかりやすい交通広場の創出、駅前から続くアゼリア通りの広場化などを進め、駅袋から脱却し、回遊性の高いウォーカブルな空間が広がる街が期待されます。人が主役のウォーカブルな街を目指し、さらに官民連携で街づくりを進め、ハードとソフトが融合した池袋らしさを継承、発展した街の実現に取り組んでいきます。5. シティプロモーションの取り組み。今年度は、本区の強みである漫画、アニメ、コスプレを前面に打ち出したシティプロモーション活動を展開しています。8月に、豊島区を舞台としたアニメ、バンドリとコラボレーションし、スタンプラリーを実施しました。池袋を中心に、区、施設や、チーム豊島の参加企業の店舗などに設置された15カ所の会場を巡ることで、本区の魅力や街並みを味わうことができる企画で、2300人の参加がありました。区民広場5カ所も会場とし、これまで利用の少なかった10代後半から20代の若者たちに認知してもらうことで、今後の利用も期待されます。また、8月3日の晴れ座の日イベントでは、スズランスマイルプロジェクトとバンドリが連携しました。中池袋公園で活動を PR するとともに、本区職員がバンドリのキャラクターが描かれた周知カードを配布しましたが、用意した1200枚が1時間も経たずになくなる人気ぶりでした。今後の取り組みとしては、まず、アニメや漫画にゆかりのある自治体が一堂に集結するアニメ&漫画聖地サミット&エキスポが11月8日から10日まで本区において開催されます。アニメや漫画が好きな方はもちろん、それぞれの地域特有の文化に興味のある方も楽しめるイベントです。さらに、チーム豊島と連携し、本区を海外に積極的にプロモーションする取り組みを実施します。11月に台湾、台北で開催されるアジア最大規模の国際旅行博にサンシャインシティやそごう、西武、ビッグカメラ、アニメイトなど民間企業を10社とともに PR に臨みます。台湾は日本文化への興味、関心が高く、日本のアニメ、漫画が人気を博しています。企業と共同での出展は、他自治体には例がなく、 本区の魅力を存分に発信できるものと考えます。私も台湾に赴き、豊島区の魅力を来場者に向け発信します。6、終わりに。ファミリーシップ制度について。本区は平成31年4月にパートナーシップ制度を導入し、多様な性自認、性的指向の方々に寄り添いながら、日常生活の支援などに積極的に取り組んできました。しかしながら、お子さんや親御さんまで含めたファミリーシップ制度の導入についてのご要望も高まっています。このような背景のもと、当事者の方のご意見を伺いながら、男女共同参画推進会議での審議を進め、パブリックコメントを踏まえ、制度設計を進めてきました。この度、当制度を導入すべく、男女共同参画推進条例の改正条例案を上程いたします。23区において、条例で規定するのは、本区が初となります。当事者の方々にとって、暮らしやすい環境となるよう、本制度導入を契機に、今後、より積極的に取り組んでいきます。内部統制の施行実施について、近年、類似したミスの発生や、監査における指摘から、令和7年度より内部統制制度を導入することとし、現在、検討を進めています。10月から翌年1月まで、前科においてどのようなミスが起こるのか、要因となるリスクを洗い出すとともに、未然防止策を検討し、具体的な取り組みを進めます。今般作成した前科共通のリスク評価シートに、リスクの洗い出しからの一連の作業内容と、事後の評価結果を記載します。内部統制は、職員一人一人がその意義を理解し、すべての部署において主体的に取り組むべきものであることから、職員への意識づけや課題整理を行い、本格実施につなげていきます。以上、抜粋、要約でお伝えしました。